説教死と復活、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。そしてイースターおめでとうございます。マタイの福音書ずっと読んできましたけれども、このイースターの箇所のところ、まあ、先週はですね、十字架のところ、辻褄を合わせるためにというか順番と合わせるためにめちゃくちゃ長く読みましたけれども、今日のところもちょっと、いつもの私の区切り方とは違うものすごい長い、記事でね、復活に関するところを全部一気に読んでいます。でちょっと長いんですけれども、まあ、たまにはこれもいいかなと思います。その死んでそして復活するまでのそのプロセスを全部一緒に見ながら、イエス様の復活がどんなものだったのか、そしてそれが私たちにとってどんなに嬉しい知らせなのかということを一緒に受け取っていきたいな、そういうふうに思います。まずはイエス様が十字架にかかって死なれた後、復活までの間の出来事、そこを一緒に見ていきましょう。最初はですね、59節から61節を一緒に読んでスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、マタイ27章の59節から61節を一緒に読んでみましょう。いいですかね、いきます。せーの。ヨセフはイエスの遺体を受け取ると、きれいな雨布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立ち去った。マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り、墓の方を向いて座っていた。はい、最初に出てくる人物はヨセフと書いてますね。アリマタヤ出身のヨセフというふうに出てきます。このアリマタヤのヨセフと呼ばれている人ですけれども、57節だと金持ちだって書いてますし、他の福音書だと議員だったって書いてますね。要はユダヤ人の議会のメンバー、ものすごく有力者の人でした。でどっちかっていうとイエス様と相反する敵対している側のグループだったんですけれども、でも密かにイエス様のことを信じていたわけですね。イエス様のお弟子さんだった、隠れお弟子さんだったのがこのアリマタヤのヨセフという人物だったわけです。でこの人が、そういう立場だったので、イエス様の遺体をですね、引き取ることにしたわけですね。で、あんまりだって、せめていい墓に納めてあげたいって思って、自分用に用意していた新しいタイプのいいお墓があったので、そこにイエス様を葬ってあげることにしたわけです。で当時の新しいお墓っていうわけですから、どんな墓かっていうと、聖書のね、話聞いてきた人は知っている、その洞穴のような、岩をくり抜いて中に部屋を作って、そこに遺体を安置するような、そういうタイプのお墓だったわけです。でそこにヨセフはイエス様の遺体を引き取って、そして雨布を巻いて、もうすぐこう安息日が始まっちゃって活動できなくなっちゃうので、その前にせめてきれいな雨布で巻いておこうって、きれいに巻いて、で遺体を安置した。でさらにですね、それを見ていた人物たちのことも書いてありました。今読んだところですね。それは婦人の弟子たちですね、マグダラのマリア、そしてもう一人のマリア、この二人の、マリアさんたちが、その一部始終を見ていたということです。彼女たちも、ああなんてことだって、イエス様が殺されてしまった、しかもどうなっちゃうんだろう、せめてあの遺体だけでもきれいにね、葬ってあげたいや、どうしようかなと思ってたら、あれアリマタヤのヨセフさんじゃない、あら引き取っているわって、あちゃんと雨布に巻いてくれて、あそこにお墓があって、あそこに入れてくれるの、こんな感じで見てたわけですよね。でとりあえずちゃんとね、ひどいことにならないで葬ってもらえてよかったわって、でもあのままじゃね、ちょっとあんまりだから、ちょっときれいに紅葉を塗ったりして遺体をきれいにしてあげたいねって、安息日が明けたら来ようかねって、そういうふうに言って帰っていったってことですね。何言いたいかって言いますと、アリマタヤのヨセフもそして夫人たちもいて、この人たちはイエス様が死んだっていうことですよね。そのことをはっきりと確認していた人たちだったということです。何しろアリマタヤのヨセフは遺体引き取って雨布を巻いて、そして墓まで葬ってるわけですから、完全にその死体ですよね、遺体を扱っている。そして婦人たちもその様子全部見てるわけですから、あイエス様死なれた、その体を葬られた、そのことが確認されたっていうことです。じゃあ今度はですね、そのイエス様を十字架にかけた側の人たちの様子も見てみましょう。 今度は64節から66節を読んでみたいと思います。またちょっと長いですけどね、読みたいと思います。64から66いきます。せーの。ですから3日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりもひどく惑わされることになります。ピラトは言った。あなたたちには番兵がいるはずだ。行ってしっかりと見張らせるがよい。そこで彼らは行って墓の石に封印をし番兵を置いた。はい、今度はもう違うグループの方ですね。祭司長たち、ファリサイ派の人たち、つまりイエス様のことを率先して十字架にかけた側の人たちです。彼らは彼らで動くんですよね。何をしたかというと、ピラト、この人も当事者の一人ですよね。つまりその公的な権力としてイエス様が死刑にされることを、まあ認可したというか受容した人ですね。でわざわざこのピラトのところにこのファリサイ派の人たち、最初の人たちは行ったんですよ。でこれ結構すごいことで、なんでかっていうと、この日どんな日かっていうと安息日なんですね。安息日って基本的にみんな活動しないですし、彼らは特に異邦人のところには行きたがらない。別に安息日でなくても行きたがらないんだけど、その彼らがですよ、わざわざピラトのところまで行って、そして墓を見張らせておいてくれとまで言うんです。つまり弟子たちがね、3日後に復活するとかってイエス言ってたから、その間に遺体を盗み出してって、いや復活したぜとか言って嘘つくといけないから、だからちゃんと厳重に見張っといてくださいってここまで言うわけですよ。すごいでしょ、情熱が。だって普段だったら異邦人なんかめちゃくちゃバカにしてて絶対会いたくないとまで言ってるのに、このことだけのためにはわざわざ行くんですよそして見張っといてくださいまで言うわけですよね。だからもうな、黒い情熱ですよね、ものすごい熱意そこまでしてもうとにかくイエス様のこと終わりたいわけですよね。もう あいつの顔が二度と出てこないように、あいつの名前が二度と出てこないように完膚なきにまで封印してなかったことにしたいわけですよね。それが彼らの情熱です。そこまでしてやってるわけですね。で、まあ、ピラトも、じゃあもうお前自分たちでバンペアンドが出せばいいだろうって言って、もう勝手にしなさいよ、そういうふうに答えるわけです。でこの64節の彼らのこの懸念ですよね。弟子たちが遺体泥棒をして復活したとか言って吹聴するんじゃないかって、まあ、このことは正直誰でも思いつく話で、私ミステリー小説とか大好きですから、もう真っ先にこれ考えますよね。はっきり言ってこのパターンじゃないかって、陰謀論大好きな人とかもこういうの、まあ、まず考えるんじゃないですか。きっと誰かが嘘ついたに違いないみたいな、きっと遺体を盗んでて今こういうふうに書いてるからそうなんだとかって思っちゃうわけですよね。でその誰でも思いつく、まあ、一番真っ先に思いつくようなやつを当然相手側も思ったわけですよ。だからもう封をしてね、自分たち側の番兵つけとけば間違いないわけじゃないですか。もうそこまでして厳重にして、とにかくこうそういうことは起こらないようにっていうふうに考えたわけですよ。で、まあ、何が言いたいかというと、このイエス様を憎んでいる側のリーダーたちも、そして、まあ、当事者でもあるし同時に第三者でもある、そして当時の、まあ、最高そこの土地の最高権力者であったピラトも含めて、まあ、関わってイエス様の墓は厳重に閉じられたということです。つまりイエス様の弟子も敵も第三者も全員に共通して認識していることは何かというと、イエス様は死んでいるということですね。これだけは確実なんですよ。もう全員関わって確認していることだから、全員が確実に分かっていることはイエスは死んだですよね。イエスは死んだ、このことだけははっきりしているわけです。ちょっと前置きが長くなっちゃいましたけれども、今日まず最初に覚えたいこと、このイースターのことを私たちは喜び祝って集まっていますけれども、そのスタート地点、土台、前提は何かというと、イエス様は死なれたということなんです。確かに死んだということなんですよね。そして私たちはみんな知っている、死んだら生き返らない、死んだら私たちは普通は生き返らないということですね。このことを私たちは知ってるわけですよ。だから私たちは死を恐れるわけですよね。見ないふりをしたりとか、まあ、曖昧に先延ばししたりとか、 みんなこう言ってるから多分大丈夫じゃないのって言ったりとか、なんとかしてそのことから目をそらしたり、納得自分で無理やりしたりする、それぐらい確かな死だということです。しかし私たちがイースターに覚えたいことは、このみんなが知っている絶望的な事実をイエス様は覆したのだということなんです。イエス様は確かに死なれた、そしてよみがえったのだ。すっごい当たり前のこと言ってます。イースターってその日でしょっていうことをもう一度言ってるんですけれども、イエス様は確かに死なれたけれども復活なさったのだ。このことをもう一度私たちは覚えたいと思います。さあ、じゃあ続きいきたいと思います。いよいよその復活の場面のところに来ますね。まず最初1節から4節のところを見てみますと、安息日が終わって、だから今でいうところの日曜日の朝ですよね。私たちが集まっているこの日曜日の朝のことです。安息日は金曜日の日暮れから土曜日の日暮れまでですので、そこまではみんな活動できないわけですよ。でその後夜になっちゃうから、夜に墓行くのは怖いじゃないですか。だから当然みんな活動しない。でだから日曜日の早朝、夜が明けるところがやっとみんなが動き出せる時間になるわけです。しかも晩兵いるしね。でそこで婦人たちはいよいよその香料とかですね、遺体をきれいにしてあげようと思って準備を整えてお墓に行くわけです。でところがですね、さっきも子どものメッセージで話しましたけれども、入れるかなって、これ一番懸念なわけですよね。ところがついてみると驚くべきことが起こる。大きな地震が起こって、そして天使が現れて岩は取り除けられる。そこにいた晩兵たちはもうガタガタ震えて真っ青になってもう動けなくなる。これがその復活の日のお墓の前で起きた出来事ですね。でその上で天使たちが婦人たちに告げます。ここから見ていきましょう。じゃあ5節6節を一緒に読んでみたいと思います。開いている人は28章の5節6節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。はい、このように語っています。まず天使たちが語ったことは、恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられないと、こういうふうに言うんです。十字架につけられたイエス、それはすなわち死んだ、死んでいるイエス様ということですね。みんながさっきも言いましたけど確認をした。本当に残念なことに死んでしまったあのイエス様、その死んだイエス様を彼女たちは探しに来たんです。間違いないです。全員そう思ってます。なぜなら死んだから。だからその遺体を何とかしてあげたいと思って、彼女たちは遺体のイエス様に面会をしに来たんです。このお墓に。なぜなら遺体はお墓にあるからということですよね。しかしここにはおられない、そういうふうに天使たちは告げたわけですね。ちょっと昔に流行りましたよね。私のお墓の前で泣かないでくださいって、私はここにはいませんって。でもあの話とは違うんです。なんでかというと、あれは千の風になるんですけれども、その話じゃないんです。そういうことじゃなくて、イエス様はここにはいないっていうのは、死者の中にはもういないよって言ってるんです。千の風にもなっていないし、何が起きたかというと生き返ったって言ってるんですね。復活したって、このように言っているんです。イエス様はもう死には支配されていないよ、死者の中に入っていないよ、あなたたちと同じ生きたものにもう一度戻ってきたんだって、復活をしたんだって、このように語っているんですね。私たちは普通は戻れないんです。それができない。本当に残念なことだけど、だから私たちは悲しい別れをたくさんしていくわけですよね。年を重ねれば重ねるほど寂しい別れをしていく。でもイエス様はそこにはもういない、復活したんだ。もう一度このことを覚えたいと思いますね。私たちのイエス様は復活した方です。死んだけど生き返った方です。もう一度命を取り戻した方です。ぜひこのことをもう一度確認しましょう。しかもですね、8節の言葉、あの方はここにはおられない、 かねて言われていた通り復活なさったんだってこう言っています。かねて言われていた通りなんです。イエス様は思いつきでこれをやっていません。ちょっとやってみようかなってふと思ってやったんじゃないんです。かねて言っていた通りなんです。イエス様自身は何度も何度もこのことを言っています。何だったらちょっと上の段見てください。63節、あのイエス様は十字架にかけた側の人たちまでそのことを知ってるんです。ピラトに対して彼らはこう言っています。閣下、人を惑わすあの者がまだ生きていた時、自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。敵まで覚えているぐらい、思い出しちゃうぐらい何回も何回もイエス様は言ってるんです。3日目に私は復活するよ、3日目に私は復活するよ。聖書に記録されているだけで3回、ひょっとしたらそれ以上、何回も何回もイエス様は私は死にますが復活しますと言っています。面白いですよね。誰も信じてなかったんです。私たちもパッとそれだけ言われたら信じられないですね。なぜなら普通復活しないから。でも言っていた通りイエス様は復活した、その御言葉の通り復活したんだ、このことを覚えたいと思います。さらに旧約聖書でもイエス様のこと、救い主のこと、何度も予告をされています。イエス様はある日神様が思いついてやってみようってされた方じゃなくて、ちゃんと神様の計画の中で、神様が私たちを愛して私たちが滅びることがないように考えて準備をされて、そして復活された方なんだ、このことを覚えましょう。この御言葉の確かさ、私たちが聞いているこの言葉の確かさをもう一度覚えたいと思いますね。そして最後は復活なさったのだですよ。イエス様は生き返ったんです。復活をしたんです。命を持ったんです。死は打ち破られた、死に打ち勝った、このことですね。これ開けなくて結構ですけれども、第一コリントの信徒への手紙の15章の54節というところにこういうふうに書いてます。死は勝利に飲み込まれた。イエス様が復活したことによって死はもうイエス様を信じる私たちを縛ることがない。本当にイエス様は私たちにも命を与えることができるんだって、この御言葉は確かなんだ、このことが分かるようになったわけですね。ヨハネの3章16節、神はその一人をお与えになったほどに私たちイエス様を信じなかった者たちを愛された。それはイエス様は一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、こう書いてありますね。その永遠の命が与えられるということ、天国の命があるということ、そのことをイエス様は本当に表した、身をもって見せてくださった、そのことを私たちは受け取りましょう。私たちは、ね、ただそのまま死を受け取るんだったら終わりだって、どうしようもないって、このことばかりは老いも若きも男も女も金を持っている人も持ってない人もどんな地位にあった人も等しく訪れる、終わりだって、どうしようもない、死んだら終わりって、そうみんな思っている。だけどそれをイエス様は打ち破られたのだって、命はある、命はあるって、そのことを本当に表してくださったんですよね。私たちにはこの命が与えられているということをもう一度確認して受け取っていきたいと思います。さあ最後いきましょう。8節から10節を読みたいと思います。その知らせを受け取った婦人たちの応答ですね、応答というか、まあ様子ですね、その様子を私たちの姿と思って見ていきたいと思います。では28章の8節から10節読んでみましょう。いきます、せーの。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた、恐れることはない、行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになる。はい、こう書いてあります。最初に注目したいことは、婦人たちの様子ですね。彼女たちはどうなったかって、婦人たちは8節ですね、恐れながらも大いに喜んで急いで他の弟子たちに伝えるために走っていったということです。恐れながらも大いに喜んだ。恐れと 喜び、恐れと喜び、これがですね、イエス様の復活と向き合って、まあ、復活したイエス様と向き合うときに私たちの内側に湧き起こってくるものだということですね。恐れと喜びが私たちのうちにも湧き上がってくるんだということです。イエス様の復活っていうのはすごく現実ですね。9節の様子見てみるとそのことをよくわかります。婦人たちが走っていくとイエス様が行く手に立ってるんですよね。そして第一声イエス様は何て言ったかっていうと、おはようって言うんですよ。もう本当にいつもの挨拶ですよね。おはよう、私これ大好きですね。他の何者でもなくておはようっていうのがいいなと思います。ただの挨拶、まあ、本当にいつものイエス様の様子で、多分いつも彼女たちも弟子たちもみんな聞いていたあの声、あの様子、あのイントネーションでおはようって言ったんですよね。そして彼女たちはどうしたかというと、もう復活したイエス様はその目の前にいるわけですから、恐れをおののき、タックルするようにしてイエス様の足に抱きつき、またひれ伏したというわけですよね。ちょっと倒れちゃいそうだなと思いますけれども、その勢いでいく。でここで足を抱きって書いてあるんですから、触れるわけですよね。イエス様に触れているわけですよ。これお化けだったらね、足がないってもう相場は決まってるじゃないですか。最近のね、感覚はどうか分かんないけど、もう大体幽霊は足がないって決まってるんですよ。だけどイエス様はちゃんと足あるんです。もう触れるっていうことですよね。そこに実体があって、本当に生き返った命がある存在としてそこにいてくれるわけですよ。イエス様は文字通り今生きているんだっていうこと、このことをもう一度確認しましょう。イエス様は今っていうのはこの2000年前のこの今だけじゃなくて、今ライトナウ、ここ場所、ここにもですね、たった今イエス様は生きておられる方なんだ。この御言葉をもう一度受け取りたいと思いますね。それは単に私たちの心の拠り所とかではないです。もちろん心の拠り所でもあるんだけど、でもそれだけじゃなくて文字通りなんですよね。あなたとイエス様は一緒にいるんです。イエス様は今生きておられるんです。ここに共にいるんです。このことをもう一度確認してほしいと思うんですね。私たちの信仰は何でしょうか。実体のないものをこの恐ろしい世界で生きていくためにふわっと信じて何とかそこに寄りすがっているのでしょうか。いや、そうではないんですね。本当に生きておられるイエス様と私たちは共に生きていくんです。これが私たちの信仰ですね。だって生きているんだから、だってイエス様おられるのだから、この方と私たちは共に生きていくんです。これが私たちの信仰だって、そのことをもう一度確認しましょう。そしてそのことが分かってくるとですね、分かれば分かるほど恐れが出てくるんですよ。だってすごいことだから、ものすごいことですよね。それはもう他の何かじゃないんですよ。主が生きておられる、私と共におられる、これほど恐るべきことというのはないんですよね。まあ、そもそも現実に考えてみても怖い話ですよ。だって生き返ってきたんだから、だって怖いじゃないですか。それ大体私たちが子供の頃から聞いて、その話は幽霊の話しか出てこないわけですから、その出てきちゃったって怖い、しかもそれどころかも実体を持って、ね、生き返ってきたってどういうことって、まあ、そういうふうになる、人知を超えていることなんですよね。でもそれは単なる怖いっていうこと以上に恐るべき方っていうことですよ。本当に命を与えることもできる方なんだ、それがイエス様なんだということですね。でしかもその一方で10節でね、イエス様は第二声なんて言うでしょうか、彼女たちに対してイエス様は恐れることはないって言うんですよね。その恐るべきイエス様が、普通に考えて恐るべき方ですよ。だけどその方が私たちに恐れることはないよって、そういうふうに言ってくださるんですよね。おはようって、いつもの通り親しく私たちに声をかけてくださって、あ、怖がらなくて別にいいんだよって、いつもの私だって、今生きている私だって、あなたの友であり、また、あなたの主でもある私だってイエス様が言ってくださるわけですよね。なんて嬉しいことでしょうか。 私たちはこの信仰っていうことを考えるときに、まあ、2つの面があると思うんですよね。この恐れと喜びの両面があると思います。そして両面とも事実であって、両面とも私たちに大切なことだと思います。どっちかだけがね、勝っちゃうとバランスが崩れちゃうところがあると思うんですよね。まずそのイエス様は本当に恐るべき方ですよ。だって主なんだから。だから本当に恐るべき方ですよね。だけどただただ恐るべき方って、いやもう怖い怖いって離れてくださいってペトロもねそう言いました。そういうふうになっちゃうとちょっと距離ができちゃいますよね。でも一方でイエス様は私たちと親しくしてくださる。そこだけ大きくなりすぎちゃうと、なんか、イエスとか言ってだいぶこう軽い感じになってしまうかもしれないですよね。本当は主であるイエス様ですよね。だからイエス様は、うわイエス様だって言って私たちが行くことを喜んで受け入れてくださるですよ。これがまた驚くべきことですよね。私たちはイエス様と親しく関係を持つことができる、友と呼んでくださるんです。でもその実態はっていうことも私たちは知っておかないと、なんかすごいなんていうかね、中身のない関係性になってしまうわけですよね。これ両面事実だと思いますね。本当に恐るべきイエス様が私たちと親しく関わってくださるんだって、友と呼んでくださって、あおはようって言ってくれて、今日も一緒に歩むってそう言ってくださる、このことを本当に受け取っていきたいなって、そういうふうに思います。そして最後にですね、婦人たちはそれで終わりじゃないんです。そこで終わりじゃないことが今日一番最後大事なことですよね。イエス様は彼女たちに言うんですよ。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになる、こう言うんです。いい？君たちは他の弟子たちがまだ私に会ってないから、行って伝えてきてくださいって、ガリラへでね約束してた通り会うから、そう言って彼女たちは他の弟子たちのところに使わされていくんですね。私たちは終わった出来事を生きているんではないんです。この過去のイエス様の昔話をただ聞いて生きているんではないんです。そうではなくて、今意味があって生かされているんです。過去終わったイエス様の出来事をただ見てるだけじゃないんです。今私たちは生かされているんですね。イエス様と一緒に生かされているんだということです。で、来週綿引先生が取り継いでくださる最後のね、28章の最後のところを読んでいきます。そしてその翌週も私がその最後のところを主題聖句なので取り扱います。ちょっと皆さん見てみましょうか。あそこにありますね。読んでみたいと思います。新しい年度の主題聖句です。いいですか。いきます。せーの。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイ28章20節、はい、この言葉は一体何でしょうか。イエス様は私たちと共にいてくださる。これ本当にその通りなんです。でそのことを私たちは心に留めたいんです。でもそれはいるからよかったねって言いたいだけじゃないんです。いるからいいんですよ、嬉しいんですけれども、いつも一緒にいるからね、大丈夫だからね、あいしゃいしゃいしゃいしゃいしゃって言うっていうことではないんです。そうじゃなくて、これはちゃんとあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさいって、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けてあなた方に教えておいたことを全部守るように教えなさいって、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるって言ったんです。ここだけじゃないんですね。つまり何が言いたいかというと、大丈夫、いつも一緒にいるからねって、もう絶対あなたのそばから離れない、いつも一緒に全部やってあげるから大丈夫って言って、私たちよかったって言って人生を終えるために言ってるんじゃなくて、私たちが行って生かされて使わされていくところに私も共にいるって言ってるんです。ここが大事なポイントですよね。この婦人たちも早速そうなんです。復活したイエス様に会った、嬉しいって、でもそれで終わりじゃないんです。私は復活したよ、よかったね、 The End で、私たちはその The End の話をたまに思い返しながらほやっと自分の人生を生きるんじゃなくて、今イエス様が共に生きてくださるこの人生を生き抜くんですよね。生かされて生きているこの人生を生き抜くんですね。意味があるから生きているからなんです。このことを最後覚えたいと思います。あなたも行ってこのことを告げなさいって、他の弟子たちに言いなさいって、 婦人たちは言われる。あなたの人生は、あなたが救われたのは、救われるために救われたんではなくて、なんとなく、はいはい、よかった、命得た、じゃああとは私の好きな人生をいきますっていうために救われてるんじゃなくて、生かされて生き抜くために与えられている命なんだということを最後に覚えたいと思いますね。さあ、復活のイエス様は今ここにいます。あなたと共にいます。あなたの傍らにもいるし、あなたのうちにも住んでおられます。その方と今日またここから私たちは使わされていきます。その場所にいつもイエス様はいます。まあ、そこで何が使命でしょうか。どうして私は生かされているのでしょうか。まあ、ぜひ考えてみたいと思いますね。意味があります。大きな意味があります。それが一体何なんだろうか。それ一人一人なので分かりませんけれども、ぜひイエス様と共にそこに行きたいと思いますね。その時に私たちは命を得ます。生きる力を得ます。勇気を得ますね。自分の人生をただ自分だけで生きていくためにオプションとしてイエス様が命を与えてくださったんだったら、そんなもんだと思います。でも私たちの人生はそうじゃない。イエス様が一緒に生きてくださる人生だ。そのことがどんなに豊かなことなのか、ぜひ復活のイエス様とここからまた歩み出していきたいと思います。さあ、じゃあいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれで自由に思い巡らして祈っていきましょう。まず第一に、イエス様は確かに死なれたけど復活をされた。私たちにも命を与えることができる。天国の永遠の命、死の先の命与えてくださること、確かに約束されているということ、そしてそのイエス様と共に生きていく喜び、恐れ、そのことをもう一度思い巡らしていきたいと思います。他にも自由にどうぞ祈ってください。しばらくそれぞれで祈りたいと思います。祈ります。ハレルヤ。愛する神様、復活して今生きておられるイエス様、あなたの御名を心から褒めたたえます。賛美します。あなたが私たちを愛し、命を与えてくださったこと、改めて覚えて感謝をいたします。あなたに生かされて与えられているこの命を生き抜くものとならせてください。特にあなたと一緒に生きるものとならせてください。私たちはそれぞれの場所に使わされています。そしてそこにイエス様が一緒にいてくださいます。なんという恐れと、なんという喜びでしょうか。主よ、あなたを心から褒めたたえ、そのあなたが共にいてくださる喜びを抱えて、それぞれの場所に行きたいと思います。主よ、どうぞこれから始まる1週間の旅路も、いつも共にいてくださって、あなたと共に生きるものとならせてください。それぞれの場所であなたの栄光が表されますように、心から信じて御手に委ねます。他にもどうぞ一人一人に祈られた祈り、あなたが聞いてくださり、また御胸を持って答えてくださるようにお願いいたします。復活の主であるあなたに全ての賛美と栄光を返して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。